本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙12章1節から2節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。それでは、生きた捧げ物と題して、ピッツバーグ国際日本語協会の土橋俊文先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。それでは最初にですね、お祈りしていきたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、皆をあがめます。こうして、オンラインを通して、皆さんと交わり、そして礼拝に参加できたことを感謝します。本当に神様はこういろんな形を通して私たちに、あなたの素晴らしさを、あなたの大切さを教えてくださっています。今こうして、この世の中は COVID の中にあり、また、最近また増えていろんな形で、思い悩むことがあります。でもそれもすべて神様が、あなたが考え、そしてあなたが思いを与えてくださいます。その中から神様を見、また私たちもその中からつながり、一つになって、そしてあなたをあがめていきたいと思います。今から、メッセージを語ります。その中にもあなたの力強い、見てが、ありますようにお願いします。私たちは本当に一人一人、あなたとつながり、また一つになってあなたとつながり、あなたに愛されることを感じ、あなたからの知恵をいただき生きています。どうか私たち一人一人を守り導いてください。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではですね、メッセージしていきたいと思うんですが、私も全く初めてでですね、ここの、教会の方々とも初めてお会いし、東海さんを通してですね、紹介されたんですけれど、東海さん自体もですね、お会いするのが初めてですね、メールでしかお会いしたことがないんでですね、どのような教会であるのか、わからないんで、非常にこう緊張してるんですけれども、今日の聖書箇所もありますように、聖書は、やっぱり共通なんでですね、聖書の中から、神様の森、短いところですから、語っていきたいと思います。ローマの、今読んだローマ12章1節2節からですね、本当に聖書というのはですね、私たちが思った以上に、深いところをこう見てるんだということをですね、語っていきたいと思います。もしよければですね、先ほど読んだ聖書を、ね、もう一つ、もう一回共有画面にして出していただければお願い、いいと思います。それを見ながらですね、話していきたいと思います。はい。それでは始めていきたいと言います。まずこうゆっくり話していきたいと思います。そういうわけで12章1節にあります。この、接続詞ですね、この接続詞自体も非常にこう重い意味があるんですね。このそういうわけでという接続詞、皆さんもご存知のように前の節と前の後の節を結びつける、これが接続詞の役割なんですけれども、実はこう1章から11章までと12章以下を、この接続詞で結びつけているわけなんですね。パウロはですね、至るところにその接続詞を持っていきます。ローマの手紙ではですね、1章から11章まではですね、この、神様の教義について書かれています。 そして、このそういうわけでという、この12章からこの後の部分はですね、その実際の、適用、信仰生活への適用と書かれています。パウロ のこの書簡、エペソの手紙もですね、コロサイの手紙もですね、このそういうわけでというところでですね、このこうチェンジしてるわけなんですね。教義から適用に。適用しています。だからこの、接続詞というのは非常に大切です。それと同時に私たちにですね、信仰生活で大切なのは、その教義と、そしてその信仰生活の適用、両方なんだよということを、この接続詞一つで教えてくれてるわけなんですね。私たちにとって、その、この神様の言ってるその教義を知ることと、そしてそれを私たちの生活にどうするのか、この両方が、必要だすということなんですね。でも私たちはどっちかというと、そのどちらかにですね、重きを置き、何をしたらいいのか、どうしたらいいのかばかり考える、あるいは、逆にですね、その真理だけを知りたいという人がいます。でもそれじゃいけないというのを、このパウロがそこでこう教えてくれてるわけなんですね。皆さんもですね、会社に勤めたり、あるいは、こういろんなところを詰めしてるんでもそうですね、この真理だけ、何がこう教義だけ、その教えだけじゃなくって、その実践も必要、その両方が、こう相まって初めて、この身になるということ、これがこの一つのこう、こう接続詞で、言っているわけなんですね。そして神の私、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにということ。神の憐れみのゆえに、これも、パウロがですね、神の憐れみ、神の、恵み、これ、こう、よく使われています。この恵みと憐れみっていうのは若干こう意味が違います。この憐れみというのはですね、この罪が許される、罰が免れるというような、こう意味です。そして恵みというのはですね、例えば永遠の命が与えられる。それが神様の恵みであるという。でも両方とも言えるのはですね、私たち自分の努力で得たわけではなく、神様が一方的に私たちが何の理由もなしに与えてくれたんだ。これがですね、大切なんだということをここで言ってるんですね。私たちクリスチャンはですね、もう何度も何度も信仰は自分で獲得するものではなく、神様から与えてくれたんだというのを分かっていながら、やっぱり因果応報ということ、これの呪縛にこう縛られているわけなんですね。こう日本人のほとんどはですね、無宗教であると言いながら、やっぱり何かを起こると、何かの原因があって、それが起こるんだという、それにはもう本当にずっとずっと信じているわけなんですね。この私たちが優秀であるからではなく、努力して得たわけでもなく救われたんだ。神様の一方的な恵みであるということ、これが非常に大切なんですね。でも救われるとですね、こう一生懸命やってるのに、どうして神様が、こう、いいものを与えてくれないんだろうという、いつの間にかですね、救われてるのに因果応報に変わっているわけなんですね。私たちはまず恵み、憐れみを受けて、その感謝とに対して、私たちは神様に対して行っていく。これが大事なんですね。まず受けて、それを返していく。それがですね、キリスト教のですね、原則であり。時代にもかかわらず、私たちは、例えば子供を教えるときも、一生懸命やりなさい。そうすると、いい学校行きますよ。一生懸命やりなさい。その因果律に入ってしまっている。クリスチャンでも入ってしまっている。そうじゃない。まず受けて、その受けたものを返していく。これは私たちのどんな生活にも当てはります。子供を教えるときは、まず子供に愛を与え、子供は私は愛されている。その思いがなければ、少しもですね、こう勉強しないわけなんですね。そのまず受けた憐れみ、それをこう大切にしていきたいということなんですね。その後で、こう大切なことなんですね。皆さんもですね、この憐れみ、恵みというのはですね、私たちの基本であり、この世の中とはですね、全く違う。世の中は何かやれば、その利益を得る。その原理で動いている。 私たちの信仰はそうじゃない。まず神様から何の理由もなく、何の工学もなく受けたんだ。だから神様に行える。それがですね、原則となっているんだということを、この、忘れないでください。そしてあなた方にお願いしますと書いてます。パウロはですね、パウロの立場からしたらですね、お願いするではなくですね、もっと強い口調で言えたはずなんです。しかし、ここではですね、命令口調ではなく、謙遜した態度で言っているんですね。この、本当にですね、お願いしたくなったとき、本当にやってほしいと思ったとき、私たちは大切なのはですね、謙遜した姿勢、目線を下げるということなんですね。イエス様もそうなんですね。この説教はですね、イエス様の説教は座って行ったわけなんです。みんなに対して皆さんと同じ目線で行うため、それの方が分かってもらえる、それの方が強い思いが与えられるということ、この謙遜した思い、それは逆に言うとですね、このどうしても分かってほしいというこの思いの表れなんですね。そしてこの動詞の大切なのはですね、このお願いしますという動詞。これはですね、ギリシャ語ではですね、パラカレオという動詞が使われています。パラカレオという動詞が、名詞になると、パラクレイオスと助け主ということになるわけなんですね。もうご存知のように、この助け主という動詞は、これは聖霊を表すことで、ヨハネの14章16節に、私たちには助け主を与えられますということ。これがパラクレイトスということなんです。聖霊も同じなんですね。私たちにへりくだった態度を示す。これはどうしても変わってほしいからですね。本当にへりくだった態度。本当に強くは言わないです。私たち、皆さん信じた私たち一人一人には聖霊がうちに住んでます。もっと聖霊がですね、働いてこうしなさい、愛しなさい。と言ってくれればいいのに、決してそうしない。本当にささやかな声でこうしてほしいという、こう、言葉で締め、こう思いを与えてくれた場合もあるし、あるいは何か人を通して本当にですね、ささやかな形で、こう示される。しかしそれは本当に私たちが自分の思いで自らやってほしいという神様の強い思いの表れがある。これがこのお願いします。というこのへりくだった思い、それが聖霊、助け主と同じ言葉を使っているところにも注目してほしいと思います。そしてあなた方の体をというふうに言ってます。この体をというのはですね、単に体だけではなく、全存在をかけてという意味です。でもここで体をというのはやっぱり体を用いることが大切なんですね。この聖書の時代ではですね、ギリシア哲学というのが発展しまして、ギリシア哲学はですね、体と霊というのは分離されていると考えていたんですね。で、イエス様を信じた人たちもそれを信じてまして、体と霊とは分離しているんだ。だからですね、体で悪いことをしても霊だけが天国に行くんだ。だから、コリントの教会の人たちは、体で会員を罪を犯していたわけなんです。それに対してパウロはですね、体はですね、聖霊の宮であると言って、体と霊というのは一体であると言ったわけなんですね。だから体を捧げるということはですね、肉体を捧げるというのは、本当に大切なんだよというふうにこう言ってるわけなんですね。で、ここも同じなんですね。私たちの体を捧げるということも本当に大切なんですね。今、私自身がオンライン礼拝というふうな形にしているんですけど、やっぱりオンライン礼拝にするとですね、楽なんですね。去年1年間はですね、オンライン礼拝であったところも多く、そうするとですね、その出席するのも、電車乗ったり、地下鉄乗ったりする時間も、女性の場合だったらお化粧したら時間、マックスしてくるんだったらいろんな時間を省けてですね、とても便利なんですね。でも、それによって失われてる部分も多いわけなんですね。私たちはこの肉体をこう捧げることによって、神様とですね、 こう一体になれる部分があるわけなんですね。この、便利で得れること、本当にそれはですね、ある面ですね、こうした、ニューヨークの人たちに対してもメッセージを届けられるという、本当にこう、いいこともあるんですけど、失っている部分があるんだということを忘れないで、ください。そして神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいというふうに書いています。この生きた備え物というのはですね、これ今の聖書はですね、このように書いていますが、昔の聖書でですね、これは清い生贄として捧げなさいというふうに書かれているわけなんですね。でもまあやっぱり聖書が改訂されるにつれてですね、やっぱり生贄というのはですね、非常にこう未信者の人が見てですね、うわーというふうな思いがあるんで、こう生きた備え物というふうにこう、書かれているわけなんですね。この生きた備え物というのはですね、もうご存知のようにこれはですね、旧約聖書のですね、動物をですね、こう罪の贖いとしてですね、備えた、それから取られています。罪をですね、取り除くために旧約聖書に書かれていますユダヤ人たちはですね、この清い動物をですね、こう捧げて、そして、罪をこうなくしていったわけなんです。私たちはですね、殺した動物でなく生きた動物として生きたものとして捧げていくんだということを、ここではこう言っているわけなんですね。だから、その意味が含まれているということ。そして、この罪をですね、こう取り除くということ。これはですね、非常に大切なことなんだということ。クリスチャンになってからもですね、大切なんだということを、私もですね、最近になってやっぱりこの罪というものをですね、やっぱり直視するということはですね、こう、少なくなってるんだということを特に思うわけなんですね。もちろん、皆さんもご存知のように、クリスチャンは、こう、罪を悔い改めることによって過去から未来から全ての罪が許され、そして永遠の命が与えられています。しかし、ローマの7章に書かれていますように、私たちは救われた後も罪の性質は残っています。そして、パウロもですね、悩んでいたように日々毎日罪を犯しているわけなんですね。しかしそれはこの私たちがですね、自分の意思で罪から離れてほしいというのと同時に、その罪の贖いを通して神様に近づけるということ、ここが大切なわけなんですね。やっぱり日々ですね、祈るときに、皆さんどのような形で祈ってますか？私もですね、こう、まあ、2、3年前までは感謝の祈りを捧げて、そして私たちの願いをですね、個人の願い、そして教会の人々の願いを祈っていました。でも去年からですね、罪の悔い改め、罪の告白もするようになったわけなんですね。それによってやっぱり祈りに力が与えられてきました。やっぱりこの罪はっていうのは、もちろん私たちを神様から離れさせるもんですけど、逆にそれが神様へのつながる入り口になっているわけなんですね。だからこう祈るときに、自分が今日一日を犯した、罪、人に対して悪い思いを動いた、人に対してこう悪いことを言ってしまったということをこう思い出して、それを告白する。そしてそこから神様とのつながりが働く。それがここの清い生きた備え物として捧げなさいということ、意味なんですね。そしてこの捧げなさいという動詞、これも非常に大切なんですね。これはですね、私たちを委ねなさいという意味なんですね。そして大切なのはですね、これはですね、この、ギリシャ語で言うところ、難しい言葉でアオリストの時世で書かれているわけなんです。これはどういうことかというと、一度捧げるだけでいいということなんですね。これは私たち常にですね、継続的な行為として捧げなさいというふうに捉えているんですけど、 この聖書が言うこの捧げなさいというのは一度きり捧げなさいということなんです。あれ何か違うんじゃないかなと思うんですけど、それはどういうことかというと、私たちの行為ではなく、これはここは私たちの決断を示しているわけなんですね。神様に従いますという決断、これは一度きりでずっと続くわけなんですね。ここはそういうことを言ってるわけなんです。聖書はですね、そういうふうにですね、一見すると行為であることをですが、実際はですね、この決断であるということがあります。例えば人を許しなさい。先ほど主の祈りでも言いましたが、人を許しなさいと言います。これはですね、私たちもこう毎週主の祈りを読んで、あ、許しなさいと言います。でもこう感情的に許せないなと、あの人はあんなに私たちに悪いことをしているのに許せないなと思います。それは許すという、これは行いを感じている、思っているわけなんです。でも許すという動詞も同じでですね、それは私たちの決意を味わっているわけなんです。私はこの人たちを神様が許してくれたんだら、私もこの人を許そうと、その思いが大切なんですね。だから感情的にはやっぱり依然としてですね、嫌なことを言われる、カッとなる。でもそれでもいいんですね。でも許すという決意をすることが大切なんです。ここも同じなんですね。一度きり私は神様にこの世を捧げます。自分のを捧げますという決意をすることが大切なんです。愛するということもそうなんですね。ご主人を愛する、隣人を愛する、そう言いながらそれを行為として捉えたら非常に難しいです。でもそれは神様が言ってるのはあなたの決意です。あなたは神様が愛してくれてるなら私も愛するんだと。その決意が大切なんですね。だとしたらそれは一度きりの行為であり、そして感情的には許せない思い、愛せない思いがあっても、それは神様が愛してくれたんだから私は愛する、決断をする、それが大切なんですね。そしてそれこそあなた方の霊的な礼拝ですと書いてるんですね。これ霊的な礼拝ですというのをですね、この非常にこう分かりにくい、訳であり、最近の聖書ですね、ふさわしい礼拝というふうに書かれているわけなんです。なぜ霊的な礼拝って書かれているのかというとですね、英語はですねスピリチュアルという言葉が使われているからなんですね。でもこの、言語に戻るとですね、これスピリチュアルではなくロギオスというこの言葉が使われます。ロギオスというのはですね、ロゴス、皆さんもロゴス、言葉の派生語なんですね。だからあなた方の霊的な礼拝というのはあなた方にふさわしい礼拝ですというふうに、いうことなんですね。理にかなっているふさわしい礼拝ですということ。なぜそうパウロが言ってるのかというとですね、私たちはふさわしくない礼拝をいつも行っているからなんですね。それはどういうことかというと、捧げていないからなんです。皆さんこの礼拝、こうやって今も礼拝してますが、そこで捧げるという思い、どのぐらいありますか？献金の時には、献金は捧げるということなんで捧げるんですけれども、でも普通はですね、今日は何かいい話が聞けるかなと、今日何かこう受けることを考えているわけなんですね、礼拝では。でも礼拝っていうのは本当は捧げるものなんです。何か自分の思いを捧げる、献金だけでなく私たちを捧げる賛美を、こう賛美もそうなんですね。その神様、私たちのこのあなたをこうこんなに好きだ、あなたを愛している思いを捧げますという、この捧げるという思い、これが大切なんです。だから霊的、ふさわしい、理にかなったというふうに、書いてるわけなんですね。もう皆さんご存知かどうかわからない小坂忠さん、小坂忠牧師、これ歌手でもあった方なんですけど、これ最近お亡くなりになりました。私たちも、今もですね、歌ってたりですねしています。小坂忠さん、先生、その先生はこう、こう まあ、生前にですね、いろんなこう、賛美についての話をしていたんですけど、皆さんに分かってほしいことは、賛美はですね、受けるものではなく捧げるものだ。こう、神様に捧げるものだ。その思いをですね、こう持ってほしい。それが、亡くなる子、こう、1年か2年前の子、まあ、YouTube なんか見ると書かれている、その思いをですね、伝えていきたいというふうに言われていたんですけど、まさにそうなんですね。私たち、この礼拝、集まって、こう、メッセージを受けて、ああ、よかったっていう、もちろんそれも大切です。新しいことを聞いた、ああ、恵まれたということも大切です。礼拝の一番大切なのは、自分の思いをこう捧げる、神様に捧げるんだ、あっというそのことが大切なんだということ、これが霊的な礼拝ということなんですね。そして2節、この世と調子を合わせてはいけませんということです。この世というのはですね、I own という意味ですね。まあ、この世、まあ、この世、この時代とというように、いうのが適切だと思います。そして、調子を合わせてはいけませんということを書いてます。この調子を合わせていけませんっていうのもですね、日本語ではですね、能動的に書かれているんですが、英語ではですね、be conformed with this world、自動的に書かれているわけなんですね。だから、そのこの世と調子を合わせてはいけないというのは、この世に影響されないように、しなさいということなんですね。まあ、先ほど言いましたように、パウロの時代は、この時代の考え方、グノーシス主義とかですね、今言う肉体と霊が分離されている、そういった、哲学に影響されないようにしなさいということなんですね。まあ、今の時代で言うとはですね、そうじゃなくって、実存主義的な話、そして、いろんなこの世に影響されているものがあるのです。この世の世界観とですね、聖書の世界観、かけ離れています。最近は本当に随分かけ離れてきています。それに気づかないといけないということ。まあ、いくつか例を挙げますと、一つはですね、やっぱり神の創造、神様が作ったんだという、これはやっぱりですね、大切な世界観であり、私たち一人一人を直接作ったんだということ。これはクリスチャンはですね、こう忘れてはいけないんですね。クリスチャンでもですね、この創造論的進化論を信じている人もいます。神様が進化の過程で私たちを作ったんだ。でもそれだとですね、神様が私たちを一人一人思いを持って、そして賜物を持って作られたという意思が薄れるわけなんですね。直接作られた。神様は私たち一人に計画を持ってるんだ。神様は私たち一人に使命を持ってるんだ。これはクリスチャンはどんな、こう周りに影響されてもこう影響されてはいけないわけなんですね。それと、こう自由と平等の考え方、これはこの世とは本当に、こうかけ離れています。この世で考えている自由と神様の考えている自由、何が違うのかというと、秩序の上に私たちの日数があるということなんです。男は男、女性は女性として作られた。その秩序の上に私たちは自由が与えられている。この秩序というのがですね、こう忘れたいと思います。神様が与えられる。冒頭で言いました、神様が私たちが与えられているものだと。それがまずあるわけなんですね。男女だけじゃなくって、有名なですね、1タラント、2タラント、5タラント、その例え、またありますけど、神様が与えられたものをですね、それを使っていくんだという、その、この思い、それを自由に増やしていくんだ。与えられたものを増やしていくんだ。これはですね、この世とは違う考えなんですね。今私たちは、ありのままで生きる、そして自由に生きるということに、こう、それがこの世の風潮になっていますが、そうじゃないんだよ。神様が与えられているもの、神様の秩序があるんだよ、ということ。そして、先ほども言いました、因果応報、の考え方、ここに、この私たちはクリスチャンは別の、ものに立ってるんだよというふうに、これはこの世ではないんだよということを忘れてはいけません。私はですね、いつもですね、マタイ20章の、 ブドウ園のこの例えをですね、こう時々読み返すわけなんですね。このブドウ園の例えっていうのは、何かというとですね、9時から来た人、そして昼から来た人、そして、夕方に来た人も同じだけ1タラント1日の報酬が与えられる。クリスチャンになる前ですね、ここを読んだ時ですね、非常にですね、理不尽だなと思ったわけ。長い間働いた人も短い間働いた人も同じだけの報酬である。それはこの世的な考え方である。神様はそうは思っていないんだということ、これはなかなかですね、こう脱出できないです。でも神様のこう思いとは違うんだ。いつもですね、この世と神様との違い、もちろん、こうそれをいつも、頭に、入れないといけないということです。そして、先も言いましたように、この聴衆を合わせてもいけないというのはですね、受動態で書かれている原文ではですね、受動態受け身で書かれているということが大切なんですね。決してですね、この世を変えなさいとは言ってないわけなんですね。私たちはですね、この世に影響されないようにしなければならない。でもこの世を変えなさいとは決していけない。まあアメリカはですね、こう政治的にはリパブリカン、そしてデモクラティック分かれています。でもある面ですね、このクリスチャンビューで世の中を変えようとしているわけなんですね。でも結局それはですね、この信仰者を増やしているかというと、そうではないと私は思います。まあこの意見に反する人もいるかわからないんですけど、私自身はやはり、この信仰者は、信仰するものを増やす、伝道して信仰を増やすもの、もちろん、こうアボーションにしても、良くないことです。でもそれは、この世の中を変えるのではなく、この世の中にいる人を影響されず、そして、その思いで伝道していく、これが大切だというのをここでは言ってるのではないかとは思います。そして次に言うと、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、感電でありかをわきまえるために、心の一心によってですね、自分を変えなさいと書いています。これはですね、実はですね、ここもですね、日本語の訳がですね、ちょっと古いわけなんですね。最近の、訳でいうと、心の一心に新たにすることで、一心によって自分を変えていただきなさいというふうに書いてるわけなんですね。原文で言うとですね、心を一心によるというのは、能動態、自分を変えなさいというのはですね、受動態になっている。これがですね、非常に大切なところなんですね。なぜかというとですね、こう私たちがすべきことと神様がすべきことをここでははっきりと言ってるのですね。これだけを思うとですね、心を変える、自分を変えるのはですね、私たちが努力して変えるように、見えるわけなんですね。心を一新するっていうのは私たちがやることです。自分を変えなさいっては、今の訳では自分を変えていただきなさいというのって、これは神様によってで自分を変えていただきなさいという意味なんですね。だからもっと詳しくいくとですね、心というのは私たちの心であってですね、夏目漱石でいう知、情意、知識、情、意思があるところで、そして聖書を読んでですね、いろいろ理解して深くして、そして心がですね、変えられる。でも心をですね、変えるだけではですね、私たち自分自身は変わらないんですね。自分自身というのは、私たちは心とは別に内なる人という、霊があるんですね。その霊をこう神様によって変えていただく、これが大切なんですね。これが変わらなければ私たちは変わらない。そしてそれを変えるのは自分ではなく神様に変えていただくんだということ、これが大切なんですね。そしてこの変えなさい、変えていただきなさいという名詞は、動詞はですね、聖書ではですね、ここ以外にあと2つのところで、使われています。 それは、第2コリント3章18節である、こういうところです。この神様にですね、私たちの皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように死の栄光を映し、栄光から栄光と死と同じ形に姿に変えられていきます。ここと同じ動詞が使われている。だから自分を変えるんではなくて神様にですね、変えていただく。これが大切なんですね。そしてもう一つ同じ動詞が使われているのはですね、トランスフィグレーションと言われるですね、このイエス・キリストがですね、ヘルモン山地に登ってですね、光り輝いたというところがあります。社会のグローリーと言われますね、神の栄光を表した。ところそこなんですね。だから私たちはですね、この自分の分担一生懸命聖書を読んで、こう祈って、心をですね豊かにし変えていく、そしてそれを神様によって、私たちの霊を変えていただく、この、2つが大切なんですね。それが現れているのが第2コリントの14章に書かれています。私たちの内なる人は日々新たにされますと書かれているとこなんですね。それをこう忘れないで起きないでください。この神様の分担と人の分担というのはですね、聖書におけてですね非常に大切なことなんですね。神様が、私たちが何をする、そして神様に何をする、これはですね、非常に大切な分担です。例えばマタイ7章1節、裁いてはいけません、自分が裁かれないためですと書かれています。裁いてはいけないんだというふうにこう言うとですね、これこう人子供を教えたり人を教えることもできないんです。あなたこれ悪いですよということ、それはもう裁いていることになるわけなんです。でも、ここに書いてるようにですね、神様の分担、人の分担、これが2つがあるということです。ここに書いてるのは、神様の分担としての裁いてはいけない。でも私たち人間は裁いてもいい部分があるんだということなんです。それは何かというと、私たちはこう人が行った行為についてはですね、あなた、こんなことをしてはいけませんよ。それは言ってはいいんですね。でも、こんなことをすると、あなたは悪い人間になりますよ。それは裁いてはいけません。それは私たちの存在を、人間の存在を私たちが言ってるからなんですね。それは神様の仕事なんですね。何をするときもですね、この神様は分担、人の分担はどこまで、そして神様の分担はどこまでという、これは非常に大切なことなんですね。よくやっぱり私たちはですね、こんなことしてると悪い人人間になっちゃいますよと言っています。それはその人の存在自体を裁いています。じゃあこう甘やかしたらいいのかということ、そうじゃないんですね。こんなことをしてはいけませんよ。それは嘘をついたことになりますよと。これは言ってもいいことなんですね。それは人が与えられた分担。これが、ここに書かれていることなんですね。そしてその前に書いてます。そう変えることを何ができるのかというと、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえることができると考えているわけなんですね。皆さんをですね、御心は何か、見る心は何ですかと、いつも祈っていませんか。でもここはそうではないんですね。神様によって変えられると御心は何かというのをその結果として分かるようになると書いてるわけなんですね。あ、そうか。私たちはですね、いつもこう、私もそうです。御心は何かと祈ってるんですけど、それはこの部分が書いてる。この神様のこう聖書をこう深く読んでいない。また神様によって聖霊を通してですね、私たちの霊が変えられていない。それによって御心が分からない部分が あるんだなということ、ここは書かれているわけなんですね。だからもちろん、御心を求めることも大切でも、でもそれと同時にですね、私たちの心が変わっていない、そしてそれを神様に、私たちの自分自身を変えていただいていない部分がある、それも忘れていてないということです。そしてもう一つ大切なのはですね、これはですね、この12章はそうなんですけど、11章ですね、パウロはですね、全く違うことを言ってるわけなんですね。まあ、11章はですね、イスラエルの救いについて書かれています。イスラエルの救い、ですね、非常にですね、神様のですね、知恵の深さを書かれています。ユダヤ人がですね、こう律法が与えられた。しかしその律法が与えられたことによって傲慢になり、神様から働いていた。それによって異邦人である私たちが救われて、そしてその救いを見たユダヤ人が妬みを受けて、ユダヤ人が救われている。これが私たちが、神様の救いの計画なんですね。本当に神様の救いの計画は非常にこう深いわけであって、その11章にはですね、ヨブ記を引用して、このどういうことを書かれるか、誰が主の心を知っているのですか、誰が主の預言者になるのですかと書かれているんです。ヨブ記を読んだ人は皆さんご存知だと思います。ヨブはですね、何も悪いことしてないのに、その、こう災いが起きました。そして先ほど言いましたように、その原因は何なんだ、私は何をしたんだということを考えています。でも最後に分かったのはですね、神様の思いが分かったわけじゃないわけなんですね。神様の思いは分からない。私たちの思いをはるかに超えているんだということ。だから私たちは従うしかないんだということ。それが分かったときに災いから解放されたわけなんです。ここはある面、そこに書いていることと違うわけなんですね。神様の御心は何かというのが分かるようになります。11章では、神様の御心は本当にはるかに私たちの思いを超えているから、問えることはできないというふうに書いてある。この矛盾した2つの思いを持つということ、これもですね、聖書には非常に大切なことなんですね。皆様のご存知のように、イエス・キリストはですね、完全な人であり、完全な子、神であった。100% 人間であり、完全な 100% 神であった。どんな人、私は説明できないです。どんな人間であり、どんな神であったら説明できないです。それがですね、神様なんですね。この両国端である、この二つの思い、皆さんもそうですね、長生きしないなと思ってると思うんです。ご聖書には人の弱いは120歳と書いてます。120歳まで生きたい、長生きしたいなと思う一方ですね、早く神様に会いたい、もうこう早く会いたいという思い。これ普通の人が来るとですね、何？早く死にたいんですか？イエス。長生きしたいんですか？イエス。この両方がですね、あること。これがですね、クリスチャンの信仰で、こう、不思議なところなんです。でもそれが 100% 人間であり、100% 神である。そのイエス様がそうなんですね。ここでもそうなんです。御心なんで、わからないんです。神様の深い思いなんて、こう、呼ぶ気を見てわかるように、わからないけど従うところに私たちの信仰がある。でも、一方ではですね、こうして聖書を読んで、神様に書いていただく。で、わかるようになる。その思いをこう持っていく。これが、非常に深いところなんですね。まあ今日はですね、短い聖句の中でですね、非常に神様がですね、こう本当に深い思いが入っているというのをですね、この2節というこう短い中にもですね、神様を見出していただいたと思います。私たちの脳というのはですね、10% しか使われていないというふうに言われています。聖書もそうですね、いくら読んでもですね、その聖書が神様が語って教えてほしいというのは本当に少ししか分かっていないということです。だから読んで読んで、また示されて読んで読んでしていきたい、してほしいなと思います。どうかですね、尽きることない神様の素晴らしさをどうか聖書から そして皆様のうちにある聖霊からどうか、示されてください。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがえます。こうして、ニューヨークの教会の人にメッセージする機会を与えられたことを感謝します。私たちは本当に、あなたから作られた存在です。あなたから与えられたものを、そしてお返ししたいという思いを従って、こうして、こう、御心が与えられました。どうか私たち、あなたからこう、何も価値のない私たちに、こういう、こう、信じる思いを与えてくださり、そういう人を理解する、この力を与えてくれたことを感謝いたします。あなたから受けられたものを、そしてそれを返していきたいという思い、もっともっとあなたが伝えたいものが多くあるというのが、本当に聖書を読めが読むことが分かります。どうかあなたに従っていきたい、あなたに従って歩いていきたいという思いを本当に持って、そしてこの教会、もっともっと教えてください。日本人で本当にイエス様を信じる、本当に貴重な存在です。イスラエルのためはレムナントを残しているように、日本人の中にもレムナントは残しています。そしてそれが大きく大きく、この思いを伝えていく、その神様を伝えていくものとして用いてください。感謝します。今週の私たちを導き、てください。そして知恵を与え、勇気を与え、愛を与え、すべてのものを与えてください。一人一人を本当に生活の中にあなたが息づくようにしてください。すべてはあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。